知識十章です。祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。お天皇と様、知識十章を通してまた御言葉を与えてくださることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
さてアビメレクの後、イスラエルを救うためにイッサカル人ドドの子プアの息子トラが立ち上がった。彼はエフライムの山地にあるシャミルに住んだ。
神様がアビメレクを審判しました。この審判の後でイッサカル人の人プアという息子トラという人が立ち上がった。それでエフライムの山地に住んでいた。リセス。
彼は23年間イスラエルを裁いて後死んでシャミルに葬られた。
23年間平安で、こう導きました。サンセス。
彼の後にギルアデ人ヤイルが22年間イスラエルを裁いた。
じゃあこのギルアデ人の人がもう一度ね立ち上がったんですね。今度は45年ですね。45年このようにギルアデ人によって平安なこのイスラエルでした。4節。
彼には30人の息子がいて、30頭のロバに乗り、30の町を持っていたが、それは今日までハボテヤエルと呼ばれ、ギルアデの地にある。
じゃあこの時の生活の様子なんですけどね、30人の息子がいたんですね。素晴らしいですね。30人の息子、30頭のロバ乗ったと。その当時の車はロバです。だから全部一人一人がね、車を乗ってる。だから車が30個あるんですね。これは豊かな生活ということですね。30町を持っていったがということ。だから45年間このように神様の豊かな祝福ですね、そして平安があった。それで骨折。
ヤイルは死んでカモンに葬られた。またイスラエル人は主の目の前に重ねて悪を行い、バールやアシュタロテ、アラムの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ペリシテ人の神々に仕えた。こうして彼らは主を捨て主に仕えなかった。
もう神々の博物館みたいにね、全部集めるんですね。じゃあこれが本当に恩知らずの者たちのことです。45年間神様が豊かな祝福を与え、平安を与えた。敵が攻撃しなかった。このような時にもう WCC ですね。これ WCC トイレ、神々のトイレ。まあ韓国があんなに神様から祝福され、貧しい生活、世界で2番目貧しかったこの国でした。それなのにイースマン大統領、初代大統領がクリスチャンでした。それで朴正煕大統領とかそのような国を愛するその大統領のおかげでもう約70年ぐらいずっと平安でした。豊かになりました。まあ世界で一番貧しい2番目貧しい国が10カ国ぐらいのところまで行きました。しかし、ね、WCC とか WEA とか宗教迫害が 博物館のように、ある医科大学大学教授は神々を呼ぶんですよ。ずっとこの日本の神とか世界にある全ての神々を、全部呼ぶんですよ。こっちに来てくださいと。これが釜山、2013年の釜山の WCC 大会でした。まあ、ここでずっと読んでるとね、バールやアシュタロト、アラムの神、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ペリシテ人の神々、もうあらゆる神々を全部呼ぶ。それで彼らは主を捨てたと。そして 主に仕えなかった。本当に、背信の罪、廃墟ですね。これを私たちが悔い改めなければなる。今イジェメイという、もうものすごい怪物のようなものが現れて、もう100日ちょっと過ぎたんだけど、国をね、完全にもう滅ぼして、経済を完全に破綻して、文在寅より100倍悪いもの、こういったものが出てきたのはこれですよ。これ神々を拝んだから。だから私たちクリスチャン教会がね、それを招いたからね、それを悔い改めないといけない。7節、
主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、彼らをペリシテ人の手とアモン人の手に売り渡された、
だからこの悪い人に売り渡すんですよ、ね、この神々を拝んだからですよ。そうすると敵の力が増していくんです。私たちが空上諏訪をすると敵の力が増していく。結局そのアビメレクも、ギディオンがね、空城を作ったエボデですね、それを拝んだ結果、そこに集まる悪霊たちがね、アビメレクの中に入り、こんなに悪い賢い知恵があって、全く今の韓国のあのものと同じく残酷でした。全部抹殺して殺しました。70人を全部殺したんです。今アメリカがね、干渉するんですけどね、祈る人がいるからよ。祈る人がいるから、悔い改めて祈る人が、だから祈り以外は国が、まだ私たち家庭が守られる方法はない。それも悔い改め、主に近づく。主よ、私たちがこのように恩知らず、本当に情けない人間たち、人間でした、教会でした。8節、
それで彼らはその年イスラエル人を打ち砕き苦しめた。彼らはヨルダン川の向こう側のギルアデにあるエモリ人の地にいたイスラエル人を皆18年の間苦しめた。
神様がある期間を決めるんですよ。このような人間に文在寅という5年間の苦しみがありました。けどそれが、ね、悔い改めてユン大統領があれしたんですけど、まだ今回このようなことが起こったのが、私たちこの韓国の教会がね、まだまだ悔い改めてない部分があるということ。だから悔い改める以外は方法がないのよ。聖書的に見るとね、この18年間苦しめられて、9節、
アモン人がヨルダン川を渡ってユダ、ベニヤミンおよびエフライムの家と戦った時、イスラエルは非常な苦境に立った。 その時イスラエル人は主に叫んで言った。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨ててバールに仕えたのです。すると主はイスラエル人に仰せられた。私はかつてエジプト人、エモリ人、アモン人、ペリシテ人からあなた方を救ったではないか。シドン人、アマレク人、マオン人があなた方を虐げたが、あなた方が私に叫んだとき、私はあなた方を彼らの手から救った、
うん、全くこのことですよね。本当に、貧しい国が主の前で叫んで、山々もうそこにはもうずっと夜通し叫ぶ声がありました、しかし神様がね、そのように叫ぶ声によって安定を与え、もう車をね、一家族で何台も与える、そのような時代が今あったんですね。じゃあ中三節。
しかしあなた方は私を捨てて他の神々に仕えた。だから私はこれ以上あなた方を救わない、行け、そしてあなた方が選んだ神々に叫べ。あなた方の苦難の時には彼らが救うがよい、
じゃあ行け、ね、主の、ねだみですね。主が彼らを救って今の、ね、祝福を与えたのに、彼らはその主を捨てた。だから行け、そしてあなた方が選んだ神々に叫べ。あなた方の苦しみ苦難の時には彼らが救えがよい。まあ、主がこのように、すごく心を痛めてるんですね。それはそうでしょう。結婚した人が結婚の自分の夫を捨てて他の神々他の男性にこうね、クラブやもうバーや、まあ、あのナイトクラブとかね、くるくるくるくる回りながら自分の夫をね侮辱をかける、それと同じことや。だからじゃあその人々に行けということですね。16節。
彼らが自分たちのうちから外国の神々を取り去って主に仕えたので、主はイスラエルの苦しみを見るに忍びなくなった、
じゃあこれが私たちが信じる神様ですよ。本当に悔い改めて、ね、彼らが自分たちのうちに外国の神々を捨て去ったと。それで主に仕えたので、主はイスラエルの苦しみを見るのに忍ぶ。苦しい、早く助けたいという忍耐ができないんですよ。神様の心がこのような心、私たちが悔い改めれば韓国の進学校もね、深刻ですよ今。私の時代にもすでにそのような動きがあったんですけど、宗教統合的な動き、今はもう、もう交流がある、講談の交流、お坊、坊さんとか神父さんとかを自分の講談に立たせる、自分もその寺とかカトリックに行って説教する。私もね、子ども食堂、そのために松山に行ってた時、あの先生がね、平気で私は寺に行って説教したり、まだもうとっても理解ができないそのような宗教や異端的なところに行っても講談交流をすると、 まあ、これ本当に飽き飽きしたんですけどね。17節。
この頃アモン人が呼び集められギルアデに陣を敷いた。一方イスラエル人も集まってミツパに陣を敷いた。ギルアデの民やその首長たちは互いに言った。アモン人と戦いを始める者は誰か。その者がギルアデのすべての住民の頭となるのだ、
うん、じゃあこのように神様が我慢できなくなってる。悔い改める人を見るとね、このような思いが動くんです。それでエフタという人を主が起こしてくださるんですね。11章がそれです。じゃあヤコブ書に行きましょう。ヤコブ書4章1節から
何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。
これが偶然素愛ですよ。貪欲が偶然素愛。旧約の時代には目に見える神々が偶然素愛でした。もちろん今新約でもこのような神々と共に一緒に宗教を一つにまとめようとするその動きがあるんです。3節。
願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。
この祈りも悔い改めがない、自分ということが中心になっている。自分の快楽、自分の名誉、自分の安全、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、それが動機で願う。これは空条のところにはそれだけよ。もう教えることもないし、倫理もないし、ブレーキがないんですね。暴走する。だから人を殺すを守るために何億ウォン、それを持ってね、シャーマンを呼んでその願うんですよ。まあ、イ・ジェミが8月15日にそれ何億国家財政を財産を使ってね、このシャーマンたちをたくさん呼んで夜そのようなことをやりました。人殺すためでした。自分を守るためでした。自分が全部よ。国家がね、あのものだけのために動いてるんです。これが空条です。空条。4節。
低層のない人たち、世を愛することは神に敵対することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。
この世というものは世の価値観ですね。肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢、食べるのによく、目に親しく、賢くするとね、善悪ですよ。善悪の木です。このあれを見ると、ああ本当に素晴らしいものを食べたいという、そのことですね。世を愛するという意味は善悪の知識の木の実を愛すると、世の価値観を愛するということです。世を愛することが神に敵対だと。敵、神の敵は世を愛するもの、自分だけ、自分が神になろうとする、自分さえ良ければ、これが反キリストです。それで、これ神様の敵が何であるか、私たちはそれを 見るんです。世の友となりたいと思ったら、その人は自分の神を神の敵としているの。もう分かりやすいんですね。これはっきり線引きをして、だから今韓国の教会が人数は多いんですけどね、神様の敵が多いんですよ。この世を愛する、祈りに来てね、求めるのはこの世のことばっかり求めてる。神様求めない、神様の御言葉を求めない。私たちは神様の御言葉を求めてる。十字架の恵みを求め、十字架の恵みと神様の教え、私があなたを愛したようにあなた方も愛し合いなさい、許し合いなさい、私が聖であるようにあなた方も清くなりなさい、それを求めるんですね。それが神の国とその義を求めること。そうすればこれらのもの、必要なもの全部与えるって主が。けど逆ですね、この世のものばっかり求める、これが神の敵だと。英語ではね、God、大きな G-O-D でしょ。これ順番を逆にすると D-O-G になる。神様が、ね、私たちの求める順番によっては犬になる、犬、偶像になる。じゃあ、コセス。
それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。
聖霊は神様ご自身です。私たちの中で住んでおられるんですね。その方は妬むんですよ。その聖霊はイエスの御霊です。私の花婿の御霊が私を愛して、私と愛し合って付き合うために入ってるんです。一つの体。しかし、ね、私たちがいろんな神々を呼ぶんですね。この神を切ってください、あの神を切ってください、神々を全部呼んでる。それを聖霊に満たされた人の中でそういったことを見ると、聖霊が妬まないんでしょうか。妬むでしょう。正常な男性なら自分の妻や自分の愛人がね、悪いことをすると妬むんでしょう。もう愛さない人ならば、そのような関係ならば妬む必要がないんでしょう。妬むんですよ。だから問題ですね。6節。
しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを授けになる。
じゃあこの、へりくだる、7節。
ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。
神様に私たちは従います。私たちは神様だけ礼拝します。そうすると悪魔は逃げ去ります。私たちはもう選ぶその心を持ってるんです。種、からし種の信仰です。選択、自由、選択、意思がある。どっちを選ぶかよ。大きなこの船が小さな舵によって右と左が変わるように、私が神様を選ぶ、イエス・キリストを選ぶか、聖霊様を選ぶか、この世の神々バール・アシュタルと私たちに快楽を与えるこの快楽を選ぶか。 そこによってね、人がうわーうわーと変わるんですね。ますますその方向に行くというんです。黙示録22章の注意節、
不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なるものとされなさい、
うん、だからこの世になっていくのは、私たちが選んでこう方向がそのように決まったら、私も、ね、私の力でない神様のシステムが、命と御霊の原理ですね、そこが動きます。しかし私たちがバールを選んだら、死とその罪の権利が動きます。死の権利が動きます。だってどちらかヒットマイ、それ決まるんですよ。地獄が決まる、天国が決まる。選ぶ、私の小さな選択意思によって選ぶ。八節、
神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい、
うん、だから私たちが力がなくてもね、天国の力が私たちに来るんですよ、聖霊の力が。だから私がこう選ぶ、選択する、選択によって地獄が動き、ますます汚れに行く人々を見るんですよ。人があんなに堕落するかという、堕落する人を見るんですね。あんなに嘘ついて、あんなに人殺して自分だけ生きようとするか、それが見える。しかしこっちを選んだらね、この聖霊の動きで自分のあれを全部主の力によって、主の願う通りに行くんですよ。ますます、こっちもますます、あっちもますます。だからこの世の終わりの時代に私たちが勝つということは、それを選ぶことよ。主よ、私を、私はあなたについていきます、選ぶ。そしたら主の力が、天国の力が動いて、それを成し遂げる、皆さんと私を成し遂げる、天国まで成し遂げる。救世主、
あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい、うん、
これは悔い改めですね。私たちが間違ったものを選択したら、このような苦しみ、悲しみ、憂い、それで、この変わる、変える。そしたら主が、私を変えてくださるんです。出世、
主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいます、
うん、このようなシステムですよね、天国のシステム。私には力ありません、しかしあなたが力がある、これがへり下る。そして主に委ねると、主がこのようにしてくださる。注意せず、
兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪行を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪行を言い、律法を裁いているのです、
うん、
あなたはもし律法を裁くなら、律法を守る者ではなくて裁く者です、
うん、だからね、私たちが律法を完成するんですけどね、自分の力では全然ないことが、これが本当ですよ。これがへりくだることです。私がイエス様にお願いしたのに、これが全部できてある。 だから、ああ、これは絶対私ではない。私はそんなことできるはずがない。だから謙遜な心を持つんです。しかし自分で何か頑張ってる人はね、自分の領域を作って自分が善と思うものを自分で知った後で人を裁くんですよ。私はできたのにお前はどうしてできないか、私は主二度断食するのにお前はどうして何も断食しないか、これイエス様までも批判したね。これが律法を守ることじゃない、自分自分自分ですよ。しかし律法を守ることも自分じゃない、この天国のシステムですよ。聖霊よ、命と御霊の権利ですよ。そこが動いたんだ。私がヘリ下って悔い改め助けてくださいと言った時できたことよ。だから自分は記憶は悔い改めたことだけ記憶する。だから人を批判する裁くことは不可能よ、ね、自分はこんなものだったのに、だから批判できないのよ。12節、
律法を定め裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます、うん、隣人を裁くあなたは一体何者ですか。
そうそう、ね、あなたが神ですか。どうして神様のように裁くんですか。あなたがしたかのようにするんですかということでしょ。私たちはそんな力がないのよ。そのように力があると思ったものはパリサイ人よ、律法主義者です。聖霊によって動く人は絶対そんなことはできない。自分は悔い改めた記憶しかない、主にお願いしたことしかない。だから人を裁かない。あなたも悔い改めればあなたも実を結びますと言えるんでしょう。じゃあ13節からずっと読んで。
聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません、うん、
私たちの人間のアイデンティティですよ。消えてしまう霧です。もう何もない。しかしこの何もない私たちを御霊が用いて、偉大なことを今なさるんでしょ。それ以外誇るものはないね。霧よ、私たちはもうそれなのに、今日は私はあっちに行って商売して儲ける、主が笑ってる。中古節、
むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう。ところがこの通りあなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です、
うん、だから私たちはもう 主に委ねて、今日も主に委ねて、私がどこに行っても主が共におられることを信じること、それ以外は何もない、ね、どこに行っても主が共におられます。そしたら主の働き、だからそれなのに私が自慢する、これは私が知ったということになると、それはもう空上支配者になるよ。ギデオンのようになる。ギデオンは本当にすごいことを知ったんだけど、これが主のことだと言わないで変なエボテを作ってそれを拝ませる。結局その悪い霊が自分の息子アビメレクというものに入り、自分の息子たち70名を全部殺してしま だからギデオンはこの初めは謙遜にスタートしたけど終わりがその空城を作ってしまったからね。だから私たちは本当に自分を打ち叩くしかないのよ。毎日死ぬ、毎日自分を打ち叩いてということですね。そうじゃないと蛇のように頭が上に上がるの。自分がどんなに偉い人かということを自慢する、自分を高くしようと、利己心、虚栄心、それを毎日泣きながら殺す。私はキリストと共に十字架につけられました。これがさっき泣き、悲しみ、苦しみ、それですね。自分の死、自分を否認し、自分の十字架を追ってキリストをついていく、これはキリストがされたんです。キリスト、聖霊様がされたんです。そのことが福音ですよ。福音、証しがとても重要です。偉大な主の御業を私たちを通してされたこと、隠してはダメですよ。昨日も言ったようにね、隠してはダメ、それは一タラントもらった人が商売しないで、ね、ああこれもう神様は審判するから隠したと言ったらダメですよ。この悪い怠け者だと。主が私たちの人生を通してなさった偉大なことを自慢、自慢じゃなくて証し、主がされたと、ハレルヤ、それをどんどん証しができるように、どんどんこの福音を伝えるように祈りましょう。主よ、主よ、主よ。